金ラジ。どうもオレンジです。
今の救命ボートに乗ってるみたいな人の髪型とヒゲになっちゃってます。ポンです。
世の中全部タリンショータネラジよろしくお願いします。週刊ドラマ語りのコーナー。毎週ね、いろんなドラマについて語らい合っているコーナーです。地上波とか配信とか問わず、いろいろと扱っておりますけど、今回は、2020年春ドラマ、基本的には4月に始まるぐらいのドラマですね。を、以前これ、春ドラマについて、タイトルとざっくりしたあらすじだけで、これ面白そうじゃね、どうかね、みたいな話をさせてもらいましたけれども、実際ね、何個か始まって、もうすでに3回目、4回目ぐらいになっているものも結構多くなってきているので、もちろんね、延期になってしまって、初回すら始まってないのがかなりの数あるので、なかなかこのタイミングで難しいし、これから先もね、もしかしたら、中止延期になってしまう可能性がかなり高いものも多いとは思うんですが、未だに見続けているもの、これは面白いなと思ったものについて、ザックバランに語っていければなと思っております。ということでですね、オレンジポンカンそれぞれに3本ずつおすすめのね、ドラマみたいな感じで紹介したいなと思っております。じゃあ先に言わす、オレンジの方からいきます。1本目が、テレビ東京の深夜、これ何曜日だっけな、深夜にやっている、ドラマホリックという枠のレンタル何もしない人というとですね。で、2つ目が、ワウワウさんで、これは3月からですね、やっている有村架純の殺球というドラマです。で、3つ目が、テレビ東京でやっている、これドラマビズという枠ですね、行列の女神、ラーメン西遊記というドラマ。3つですね。その3つでございます。じゃあ、ポンカンさんどうですか？
僕はですね、一番面白かったのは、やっぱ70歳初めて産みます、セブンティーイーザン。
お
お。これは一番いいですね。一番面白いですね。で、続いていくと、ちょっといろいろありますけど、そうね、浦安かな、浦安鉄筋家族、
テレビ東京、
はい。でとはそうだね、なんかちょっと何とも言えないとこですけど、捨ててよ足立さんってとこかな。
はいはいはい、テレビ東京、
はい、
その3つですね、
はい、
はいはいはい、わかりました。そうですね、 NHK テレビ東京ワウワウっていう、毎回こんな感じですけど、共通して見ているの、見ているのか、僕は捨ててよ足立さんは見てるんですけど、セブンティーウィザンと、浦安は見てないので、じゃあ両方見てるのから話しましょうか。捨ててよ足立さんから、じゃあ、
ちなみにレンタルも、女神も見てますよ僕は。
本当ですか、
はい、
じゃあ、じゃあ捨ててよの後そっち行きましょうかね、はい、そうですね、捨ててよ足立さんについてはどういうドラマですか？
そうですね、基本的には足立さんというのは、これ足立由美さんのことなんですけど、足立由美さんが本人役として出てきて、一応くくりとしては、雑誌の企画で足立由美さんの私物を一つずつ捨てるという連載をしてほしいというオファーが来て、で、それを受けて家に帰って、そしたら、捨てようかな、どうしようかなって悩むものが、擬人化して、足立さんに喋りかけてくるみたいな。で、そのコミュニケーションの中で、足立さんの人生だとか、考えだとか、ものについてとか、みたいなものに光を当てていくみたいな、言えばそういう説明になるんですけど、この特筆すべき点はまずその足立由美が、足立由美を割と正確にやっているであろうっていうところがまず面白いところで、でさらにその擬人化したやつだよね、第1話が、なんだっけ、
DVD ですね、自分が出演していた作品のね、
そう、家なき子であろう DVD、
うん、まあ、テレ東なんでね、そこら辺は僕はしましたけど、
を、まあ、擬人化して、
貫地谷しほりさんが、ね、
貫地谷しほりさんがやってるってやつで、まあ、このなんていうか訳が分かんないんだけど、でもこの訳が分かんない方が実は、うん、足立さんの核心に迫ることができるような気がするっていう。で、あとまあもう一個 C っていうのは、なんか監督が女性の方なのかな、なんかやっぱこう女性をどういうふうに魅力的に見せるか、うん、魅力的っていうかその人間として面白く見せるかっていうのをなんかこう丁寧にやってるなという感じが僕はして。
あれですね、あの勝手に震えとるの大久保明子監督ですね。あ、
なるほどね。はいはい。
はい、
まあそういう、
まあ、あの、さんがすごかった、
説明としてはそんな感じですが、はい、どうですか、うん、大西さん。
僕もそうですね、足立さんのキャラクターもそうだし、こう毎回出てくるあのよくわからない子役さん、あのこなれてる感じなんだけど、なんかその足立さんとタメ口になっていく感じとか、なんかああいうところの演出なかなか難しいと思うんですよ。ああいうキャラクターの子供を演じさせるっていうのは難しいと思うんですけど、それこそね、足立さんの幼少期をこう彷彿とさせるちゃんとしたあの大人っぽさのある子役演技みたいなのができているので、そこら辺も、うん、細かいところまでよくできてると思うし、基本的にその嘘っていうのがそのね、あの初回だったら DVD だし、2回目だったら、輪ゴムと、スーパーの袋、コンビニ袋、あ、でも袋か、なんか本屋の袋みたいなやつでしたね、っていうところの嘘、そこの擬人化だけで、他のところは基本的には足立さんご自身の家っていう設定だから、なんか一つそこだけ外れてるところのおかしみもありつつ、でも全体としてはリアリティを保っているっていうところもあったりとか、あとこの企画自体は僕は足立由美さんがその旦那さんが、今の旦那さんが、カメラマンさんで、ご自身の、まあ、基本的に家とかで撮影されている日常的な足立さんを撮った写真集とか出してらっしゃるんですよね。
めちゃくちゃ足立さんのことが好きで、ずーっと撮ってるんだよね。
そうそうそう、ね、倉島さんっていう、もともとグラビアとかでものすごく活躍された方が、奥様を捉えてらっしゃるっていうので、結構、2冊ぐらいかな、この前も確か出したと思うんで、それをやってらっしゃるっていうところの、なんか延長線上、日常を出すっていう、もちろん女優さんでいらっしゃるところがあるから、もしかしたらそこに何かまとってしまってるものあるかもしれないけど、そこも含めた、なんか足立さんみたいな、パブリックイメージなのかな。みたいなところが出てきたからこその企画な気はしてますね、
うん、なんかエンディングで車に乗ってね、なんか歌いながら、うん、まあ、走っていく、あれ、
あ、いいですね、う
ん、
あれもね、
あのシーンなんか見てて思うのは、なんかやっぱその、うん、ね、結構年もいってはいるんだけど、なんか童顔だからなんか、うん、アンバランスだなみたいな気持ちもあったりもするんだけど、うんうん、なんかいや、こういう人のリアリティであるよなっていうのを、なんかあのエンディングを見てすごく思っちゃって、うん、だからあの違和感を使ってこう、なんていうのかな、すごくこう記号的に世の中で消費されてる感じがあるんですけど、このドラマはなんかこういう人を等身大で描くことも全然できるんだってことをなんか伝えてくれる感じがして、ね、よく子役上がりだとみたいな言い方するけど、全然ありだよみたいな、こういう人がどう生きてるかっていうこととかね、うんうん、全然こう語れる語り口あるんだなってことを感じさせてくれるので、うん、なんか、
うんうん、
あの、ぜひこういうのを機会に足立由美さん、なんかいいドラマ出てほしいなとちょっと思いますね、
うん、
まだ終わってないですけど、はい、
そうですね、楽しみです、これからの展開どうなっていくか楽しみです。じゃあ続いて2人とも見てるってところで、レンタル何もしない人、
うん、
まあ、僕これ一番に挙げるってことじゃないんだけど、まあ、ツイッターとかで有名な、まあ、レンタルさんとして、まあ、ご自身の体を貸すんだけど、まあ、レンタルおじさんね、この前オタク兄弟とかやってましたけど、そんな感じで時間貸しみたいな形で自分自身を貸し出す、まあ、最近は有料になったりとかしてますね、 昔は交通費だけだったんですけど、そういうレンタルさんという実在の方をモデルにしたドラマで、まあ、実際その過去のエピソードご自身レンタルさんがまあ借りられた人のエピソードをまあツイッターとかでも配信してますし、本にもまとまっていたりするので、それを元にしたドラマになっていて、なんかレンタルさんっていう存在、まあ、ご自身本当に何もしない人で、まあ、簡単な受け答えぐらいしかしていない人なので、基本的にはそのね、レンタルさんとの相談者の会話の中で基本的に相談者がずっと話し続ける、その、ご自身の人生とか今悩んでることとかいろんなことを語っていく、その一人一人の、まあ、現代に生きるリアルな人生模様っていうものを各回別のその相談者が現れて語っていくみたいなところで、そこら辺のそのそれぞれの人の考えていることとか生き方とかを細かに結構ね描写してくれてる、この、まあ、ドラマホリックっていう枠前の、僕はどこからとかも確かそうだったと思うんですけど、かなりそのドラマ描写のところに力を入れている。まあ基本的にね、ポンカンさん嫌いなジャニーズ枠にはなってしまうんですけど、そこら辺の、描写の細かさとかが僕はいいなと思って、テレ東の深夜でこの感じはすごくいいなと思ってたりするんですよね。どうですかポンカンさん見てみて。
僕はまあ先ほど相談者って言いましたけど、別に相談してるけど、うん、実際はただ依頼してるだけで、
うん、ただ、うん、依頼者が正しいかもしれない、
都合をなんか流れで相談してるみたいになっちゃうんだよね、なんとなく。
うん、相談に受け答えはしてくれないんですけどね、本当は、ね、
そうだから答えるわけじゃなくて、ただのれんに売れ押しみたいなもんなんだけど、うん、なんかそういうシーンとかを見てて、まあ、特にその1話が河川敷だったっていうのもあってさ、なんか違うんだけど、うんうんうん、なんか俺は寅さんみたいな感じがした。
おー、へー、
今の時代にその関係がない人、まあほら寅さんって旅先でいろんな人と会って、うんうん、まあなんか寅さんの陽気な性格もあってこう盛り上がって寅さんには打ち明けられるみたいな存在になっていくわけなんだけど、この今の時代はもしかしたらああいう過干渉なおじさんではなくて、干渉ゼロの人間の方がみんながトロできる場所になるのかなという気もして、まあもちろんちょっとそのね、ドラマ自体はどうやら展開が結構あるみたいな予感をさせるこう伏線がちょいちょい見られますけど、
そうですね、まあ、毎回出てくるキャラクターありますね、う
ん、まあでもちょっと見どころとして僕が気になったところは、やっぱそのなんていうかな、みんなが相談する予定でもないけどどんどんなんかいろんなことを喋ったりとか、その、うんうん、まあ、向こうは何も返してこない、ただただ染み入っていくだけっていう様子が、なんか21世紀の寅さんっていうとちょっと古いですけど、なんか令和の寅さんっていうの、なんかこういう姿もあるんだなみたいな。
間違いなくこういう存在って、まあ、ツイッターとかみたいなね、不特定多数からアクセス可能なものがないと、しかもまあ個人としてのある程度の確立ができるてみたいなことができないと生まれなかったものであるっていう意味では、確かにウェブ時代、SNS 時代の寅さんでもあるかもしれない。うん、そうすると嫌ですけどね、SNS の時代できない寅さんが。
いや、でもやっぱね、なかなかこの人の真似できないと思うんですよ。要は、みんな反射しちゃうじゃん。もうツイッターなんか見てても全員なんか反応しちゃうんだけど、了解しましたしかこの人入れないからね、うん、実際はもうちょっといろいろあるんでしょうけど、そうだからまあ、ドラマの中で描かれてる感じっていうのはそういうふうなこともちょっと見えてきたりするので、うんうん、その辺のなんか染み入っていくところは見どころかなと思いますね。
うん、じゃあ続いて2人とも見ているもの、行列の女神ラーメン最勇気ということで、僕、うん、まあ基本的にはまあラーメン店とかをプロデュースしたけとか、まあご自身でもねお店を持っている会社の社長さんを、鈴木京香さんがやっていて、そこに来る、新入社員がいろいろとまあもう目ごとを犯すっていうか、いろいろとごたごたするというか、もともとラーメンとかを食べてないような子だったので、そのいろんな作っていくいろんな他のお店でのラーメンとかを食べてもなんかモヤモヤするとかなんか違うみたいなことを突っ込んでいきつつ、それがどういうことなのかっていうことをまあ解きほぐして、なんかラーメンのプロデュースに生かしていくみたいな話で、 毎回ね、初回は泉谷しげるさんが、いや泉谷しげるさんがって言っちゃ違うか、泉谷しげるさんみたいな、まあ、おじさんがですね
演じる古いラーメン屋の店主がいて、ね、そこの店を、まあ、
ラーメン屋さんのプロデュースみたいなことをするとか、2回目はもともと豚骨料理屋さんだったんだけど、ちょっと場所がおしゃれな場所なので、あのそれに合わせた、まあ、トマトラーメンみたいな、ね、ものをプロデュースするみたいなことを毎回まあやっていて、まあ、ドラマとしては僕はちょっとこれは演出上なんか、
なんでこれ選んだ
のか、その遊び、僕はこのラーメンっていう業界自体に興味があるというか、うん、すごく好きで見ているところなので、うん、でそれでかつ それぞれのいろんなお店のラーメン、まあ、プロデューサーとしても有名な人ね、渡辺淳さんとかをはじめいろんな方いらっしゃいますけど、そういう方はどういう視点でラーメンをプロデュースしてるのかっていうのも興味がありますし、うん、まあ実際それによって変化っていうのは僕たち消費者にとってはあまりその裏側にあるものっていうのは聞くことはできないので、なるほどこういうところを意識して変えてるんだなっていう情報そのものとしては興味深いものがあったりする。で今までのこのドラマビズっていう枠でどちらかというと経済向けの、まあ、会社の、ね、裏側を扱ったりとか、ついこの間と病院の、ね、経営の裏側を扱ったりとかしている枠ですけど、より僕にとっては身近なラーメン屋さんっていう業態でそういうことをやってくれたっていうことはすごく嬉しい作品なんですが、もうちょっとドラマとして面白くしてほしいなっていうのはちょっとあるかなっていうぐらいの感じです
ね。なるほど。
ドラマビズを見続けているポンカンさんはどうです
まあドラマビズ見続けてるわけじゃないですけど、なんかあれよね、そのもともと月9とかをやってたような、うん、共同テレビのスタッフが作ってたりするから、割とこうベタなドラマとしては、うん、まあそこそこ面白く見れるのかなというふうには思いますよね。だけどまあ俺はね、なんかよくわかんないんですけど、なんつうのかな、黒島さんがね、黒島結菜さんか、
主演の、
はい、なんか不思議な人だよね、あの人ね。
不思議ですね。目が笑ってないんですよね。すげえ明るいキャラやってんのに。
あのキャラクター以外のキャラクター、俺は見たことないんだけど、うん、俺漫画家のドラマとこれしか見たことないんで、なんだっけ、庵野秀明とか出るやつ。
ああ、はいはいはい。島本先生のやつだ。
そうそうそうそう。
いや、
燃えろペンみたいなやつ。吠えろペンだっけ。
うん。
あれでも、もう、まあ、奇怪の役で出てたじゃん、あの時も。
あと、まあ、イダテンとかで出てましたね。
ああ、そうかそうか。
あとは、足ガールっていうよくわかんない NHK のドラマとか、
ね。よくわかんないって言うね。そう、まあまあそう。だけど、なんかすごく不思議な、でも、なんかね、うん、本当にイライラする役で、でもこれ、うんと女社長もまたすごく絶妙っちゃ絶妙な役なんですけど、
ゆとりっていう役名ですからね。
そうだよね。だから本当記号化された存在だから、うん、まあ本当、うん、ね、何かを描いてるかっていうわけではないんだけど、でも逆にこの、うん、なんか 不協和音っていうか、
うん、
あそこまで不協和音をきっちり鳴らせる黒島さんすげえなっていうふうに思うんで、そういうなんかざわつきみたいなものとかは、
うん、
このドラマの中ではうまくドライブしてるかなとは思いますよね。
うんうんうんうん、関係性としてね、いいですよね、確かにね。あと石塚さんがなんかラーメン評論家として出てくるのも僕はなんか、
はい、
いいなって、眉って言わないんだみたいなところとかね。
そうね、偉いね。
ただまあ、演技が演技じゃないって感じよね。
いやでも本当にこのオールドスタイルだよね。なんかここでセリフこんな風に喋るんだとか、顔の出し方とかさ、もうなんか本当懐かしいよね、うん、どっかで見た感じっていうか、
なんか懐かしい、なんか昭和っていう感じじゃない、なんか平成のどっかでなんかすげえバブルとかそういう時期のなんかね、作り方、
今回は本当にありがとうございました、皆さんのおかげでこの店やっと繁盛することができましたみたいなこととかを客前とかで言うじゃん。で、客は何も喋らずにさ、ね、口だけパクパクやってるみたいな、ああいうのとかを結構きっちりやってくるから、まあ見やすくはあるけど、うん、なんか、あれっていうのはまあありますけど、うん、まあまあそういう様式だよね。はい。
虚構感がね、すごい強いくらっちゃいますけどね。 今日ポンコンさんが出してたセブンティーウィーザンどうです？
これはちょっと話長くなっちゃいますけどね。
おう、
いやこれはす、まあ俺漫画のね、なんかタイム良介さんっていう方が漫画で書いてらして、でその漫画割とこう、うん、なんか割と可愛らしい、ちょっとコミカルな感じの印象もある。そう
そう、なんかファンタジー色強いんですよ、うん、すごい僕好きですけど、
なんですけど、うん、これはねめちゃくちゃいろんなことを考えますよ。もう本当内容はそのままなんです、うん、70歳になった、うんうん、まあ年上の奥さん、うん、旦那さんが、小日向さんなんだけど65がなんかなんですけど、
うん、
まあ定年退職した日に私子供ができたって言われて、妊娠したって言われて、うんうん、でいや全く信じられないから、あの、うん、お前はそのボケてるんじゃないかみたいな、そのボケの、うんうん、診察をしだすみたいな感じのところからスタートするんですけど、
うん
うん、なんていうかな、本当になんていうか世間体とか子供を産むとか、あの夫婦の幸せとはとか、あとまあシンプルに子供を産むっていうことの大変さとか、うんうん、まあ、そういうふうなものが全部可視化されていくみたいな話で、しかもこれがコミカルじゃないんだよね、なんか結構トーンとしては、うんうん、まああんまりその妊娠というまあまあね、比較的確率で言えば超ファンタジーなところ以外はみんなリアルなトーンでいくから。うん、なんかこれは、うん、もう本当見る人によってはいろんな気持ちになる人もいるだろうし、うん、まあね、うん、あの奥さん役の竹下恵子さんが本当に喜ぶんだけれども、でもなかなかそれをね共有する人が現れなかったりするんですよ、うん、これは何であろうかみたいなところら辺はこれぜひ見ていただきたいんですけど、この、うん、なんていうかこういう一つね、70歳で妊娠をするだけのことなんだけど、これがこういうふうなことを心にね波風をなんか立てるというのは面白いし不思議だし、なかなか難しいし社会のことも考えたくなるような、うんうん、まあ、そんな作品ですね。
うんうんうん、うん、そうですよね。なんかそれこそいろいろ妊活とか、その子供欲しいけど子供が生まれない方々とかもいて、そういうね、テーマを扱ったドラマとかは数多くあるけど、このある種いいファンタジックというか、まあ、実際、まあ、あってもおかしくはないものではあるとは思うんですけど、
例えばそういうこういうシーンがあって子供が生まれるんだけど、はい、彼女も70歳だから20歳になったら90じゃないですか、うん、そうすると、うんうん、もう あなたが大き、子供が大きくなった頃にあなた死な、ね、死んじゃうんだよみたいな、そんなこと責任取れるのみたいなくだりとか出てくるのね、
うんうん、
それって子供を育てるとか子供を産むって一体何なんだろうかってこととか、すっごいスタートラインに立つことなんだけど、うん、なんか考えさせられる、うん、例えばエピソードあったりするんですけど、なんかね、うんうんうん、ちょっと、うん、胸にきますねこれはね、多分ね、はい、そんな感じです、
うんうん、うん、ありがとうございます。じゃあ岩崎最後のやつですね。有村架純の殺球という、これワウワウのドラマなんでちょっと見れる人限られるかもしれないんですけど、結構基本的には有村架純さんが、まあ、撮影が急遽休止になって、まあ、それを殺球っていうんですね、撮影休止で殺球っていうんですけどになって、その後に、どんなプライベートを過ごすかっていうものを、まあ、いろんな、あと監督、是枝裕和さんとか、あとは今泉力也さんとか、横浜さと子さんとか、まあ、それぞれの監督、あとは、まあ、脚本家もね、それぞれ、バラバラで、物語を描くっていうもので、結構、まあ、捨ててはだちさんにちょっと通じるところ、なんか有村架純さんってもしかしたらプライベートではこんな感じなのかもみたいなものを極端にファンタジーチックに描くものもあれば、リアルにその彼氏との関係性を描いたものとか、ちょっと家でこう吉田羊からもらった缶詰が開かなくって、それをずっと缶詰じゃねえか、瓶のジャムだな、ジャムが開かなくってそれをずっと開けるために奮闘する話とか、それぞれに、なんか有村さんが、まあ、これまでに、まあ、役とかを通じて築いてきたイメージっていうものの裏側にあるものっていうものを、まあ、出しているもので、その描写の仕方が面白いっていうところはあるんですけど、まあ、ドラマとしてもね結構その 有村さんは有村さんのまんまその殺球に入っているので、実家に帰って母に連れられてスーパーに行くで娘なんですって紹介されると有村架純だっていうのでそこの会話が生まれるみたいなこのドラマなのかこう現実なのかみたいなところのこの微妙なその境界をいい感じに描いてるのとかもすごくなんか新鮮ですね。でこのタイミングでその捨ててよ足立さんっていう足立さんがそのまんまいる話みたいなものと同じ時期にやってるのは何かしら意味合いがあるのかしら。昔ってちょっと前にはねバイプレイヤーズとかでそれこそ大杉蓮さんはじめ、5人のバイプレイヤーたちがそのまま普段の生活みたいなのを描写したドラマありましたけどそれに比べるとだいぶ設定をちゃんと設けて有村さんがこういうプライベートを送ってたら面白いなみたいなところで話が進んでいったりするのでそこの設定の作り方みたいなねところも含めてすごく面白いなと思うんです。個人的には、最新回第7回かな、今泉力也監督が脚本演出した回がすごくその有村架純さんが有村架純さんとして普通に彼女としていてそれでなんかも彼氏に元カノから結婚式の招待来てそこに行く行かないみたいなところで揉めるみたいなところの話含めてすごくその日常会話としてもリアルだしそこで起きてくる元カノとの関係性によるドラマとかも本当日常の延長線上にある話ですごく何ですかねリアリティもありかつその模様を見てるのが面白いみたいなところがあったりとかしてさすが今泉力也監督よくできた作品だななんてことを思ったりしました。本当に、まあ、30分かな40分かなそんぐらいでコンパクトに見れて、全8回かなで終わるものなのでどっか、まあ、多分 DVD とかも出るしワウワウとかでも、まとめて配信とかも行われると思うのでどっか機会あったらまとめてみるといいんじゃないでしょうか。
はい、
じゃあ最後、浦安鉄筋家族ですね、ポンカンさんどうでしょうか。
いやー本当に煙いよこのドラマは。
ん？
煙たい
煙たい
タバコがすごいよタバコの量が。
うんうんうん、
まあなんかねこういうこと言うとなんかそのコンプライアンスに挑戦したみたいな言い方ですごくくだらないんですけど、まあ主人公なのかな、まあその二郎さんが、まあ、タクシー運転手ででまあその、ちっちゃい一軒家の中でまあいろいろてんやわんやあるっていうだけの話なんですけど、とにかくタバコをずっと吸ってるわけで、そのタバコがもうとにかくで、まあ、1話は禁煙をするみたいな話だったりするんですけど、結局最後なんかみんなでタバコを吸うお父さんが好きみたいな話になっていくんですけど、なんかこういうシーン見た時になんかねすごくね頭がなんつうのかな不思議な気持ちになったっていうか、記号としてのタバコはやっぱり消えた方がいいとか子供に良くないとか危ないとかマナー違反だとかっていうふうなことはあるんだけど、その愛とかそのなんかそういうものを描くときにそういうものもタバコも全然使えるよっていうふうなこととかを見てしまうと、なんで僕らはその記号的なものにこう結構突っかかっちゃうのかなっていうか、何かその言葉とかそういう態度とかまあスタイルだとか与党だとかなんかそういうふうなことでついつい突っ込みたくなっちゃうんですけど、なんかそういうところの向こうにあるものを見つめられる余裕があるといいなっていう気持ちにまあなりましたって言うと、なんかまともなドラマみたいなんですけどむちゃくちゃなんで、そういう意味ではなんか飛び越えるためのなんか方法論をここではなんか試しているのかなと思うんですけど、まあ、基本的な水野美紀さんを見てるドラマってことなんですかね。うん、そうだから
じゃあ M と一緒ですね。
そう、 じゃあ M と一緒ですねっていうのはいろいろ対応を感じますけど、
イコールですね、浦安鉄筋家族イコール M 愛すべき人がいてってことですね。
そう、まあまあまあ僕としては隕石家族の方とねつなげていきたいところですけどね、まあ、とにかく家族って何かっていうふうなことを双方感じさせる、うん、考えさせる物語ですけど、こういう全くアプローチが違うんだけど、うん、やっぱり今だとありえない、タバコを吸っちゃいけないとか、そういうちょっと暴力的とか、あとね、もうすぐ隕石落ちて地球がなくなるっていう、もうむちゃくちゃなんだけど、そのギミックを使うことで現れてくる家族っていうのはなかなか面白いなというふうに思いますので、ね、まあ、皆さん見ていただければなと思います。はい、
ありがとう
ございます。さあ最後に M の話をねしていきたいというふうに思いますけれども、あ、いらない？いらない？じゃあやめましょう、うん。はい。
M の話をしたら負けだと思ってるんで聞きましょう。
はい、別に負けでもないと思いますけどね。
あとなんか5月の上旬に、はい、今だから新作ドラマ作ってみましたということで、 NHK でねテレワークで作るドラマの企画があるそうで、
はい、
3本やるそうなので、もうこの時期だからこそ見られるものだと思いますので、5月の上旬ですね、はい、2、3回やるそうなので、よかったらチェックしてみると良いんじゃないでしょうか。またね、他で延期になっているドラマとかあったらば、まあ、改めて、その始まったらね、紹介したいなと思っておりますので、お楽しみにしてください。はい。はい、ということで、今回ですね、週刊ドラマ語りでは、2020年春ドラマ、もうすでに始まったもの、ドラマについて、いくつかね、お気に入りのドラマを紹介しました。オレンジの方では、レンタル何もしない人、有村架純の殺球、そして行列の女神、ラーメン最有機、そして、ポンカンさんの方では、セブンティーウィザン、浦安鉄筋家族、ステディオダッチさんですね、そちらについて紹介しました。お送りしましたのはオレンジと、
白髪染めを買ってこようかな、ポンでした。
タネラジン、また。